様、こんばんは。いつも私たち伝道者のために覚えてお祈りくださり心から感謝いたします。早いもので、もう5月が過ぎようとしておりますけれども、私は4月になりますといつも新しい目標を立てて何かチャレンジしようと思うんですが、今年はなかなか決まらずに、5月を迎えてしまいました。そういった中でありましたけど、5月から始めたことがございます。それは5年生の娘の体力づくりのために週2回一緒にジョギングをするということを始めました。だいたい1回3キロから5キロで、2回で1週間で10キロぐらいを歩いたり走ったりするというような感じでありますけれども、健康管理の自分の健康管理にもつながっていますので、ぜひ、そういったことが継続できるように、また私たち伝道者の健康体力が強められて、ますますあばら注がれて良い御用ができますようにお祈りに覚えてくださると感謝です。この日曜日は教会の誕生日とも言われるペンテコステ礼拝でありました。大川先生の映像のメッセージも恵まれましたし、小山先生も本当に素晴らしいメッセージを取り継いでくださって、たくさんの恵みとそして聖霊様を求めるそういった上川家の思いが与えられた素晴らしい礼拝でした。私も第一礼拝から何かこう期待感というか、そういう空気がこの会堂にあるな、そういった気持ちで皆さん来てるなということを感じて、本当に素晴らしい日を共に過ごしたことを心から感謝します。個人的なことで言いますと、私は1994年の5月22日、小学校6年生の時に、森チャペルで大川先生より、このペンテコステ礼拝の中で洗礼を授けていただきました。洗礼を受けてからいつの間にか、32年になりました。20年ぐらいまでは数えてきたんですけれども、それ以降すっかり数えるのを忘れてしまって、母親からメールを見たら32年も経っていたということでありましたけれども、その期間ですね、教会から離れることなく信仰生活を続けることができましたのは本当に大きな恵みであり、また奇跡であります。私たちはユダヤ人からしてみれば異邦人になりますけれども、その異邦人が聖霊を受けたことによって洗礼が認められ、そして異邦人宣教が認められて世界に福音が広まっていった、そのきっかけとなった聖書箇所から今日は恵みをいただいてまいりたいと思います。聖書を開きしたいと思います。今晩開きます聖書箇所は使徒言行録の10章の44節になります。使徒言行録10章の44節、新約聖書の230ページになります。新約聖書230ページ、使徒言行録10章の44節からお読みいたします。ペトロがこれらのことをなおも話し続けると、御言葉を聞いている一同の上に聖霊が下った。割礼を受けている信者でペトロと一緒に来た人は皆異邦人にも聖霊の賜物が注がれたのを見て驚いた。異邦人が異言を語り神を賛美しているのを聞いたからである。そこでペトロは、この人たちが水でバプテスマを受けるのを誰が妨げることができますか、私たちと同様に聖霊を受けたのですと言った。そしてその人たちに命じてイエス・キリストの名によってバプテスマを受けさせた。その後コルネリウスたちはペトロに、なお数日滞在してくれるように願った。アメン。使徒行伝の1章2章でそのペンテコステの出来事が書かれています。そして今日の場所は 10章ということでありますけれども、力強い聖霊様の働きが始められて、7章になりますとステパノの殉教があり、そして9章ではパウロの改心という目まぐるしい変化が続いていく中でありますけれども、そして10章になっていきます。10章ではその今までの流れからガラッと様相が変わって異邦人宣教へと目が向いていきます。今お読みしましたのは10章の最後の部分になりますけれども、最初のところから見てみますと、そこにはコルネリウスという100人隊長のことから始まっていきます。10章の2節、敬虔な人で一家揃って神を恐れ民に多くを施し絶えず神に祈っていた。これはコルネリウス その紹介であります。敬虔な人、一家揃って神を恐れ、民に施しをし、絶えず祈っていたという、4拍子というかですね、本当に、これだけで素晴らしい人物ということが伝わってきますし、敬虔なクリスチャンというにふさわしいような人物であると思います。しかし、異邦人の救いや信仰というのは、この時まだ認められていませんでしたし、異邦人への宣教や救いというのは、弟子たちの中でも議論になるような、ある種の難しい問題の一つでありました。ですがその中でコルネリウスはしっかりと神様に信仰を持っていた様子が書かれています。 その中でコルネリウス、神様はコルネリウスに現れ、またペテロにも幻のうちに現れて語られました。そしてペテロがコルネリウスたちに対して福音を語っているのが、今日の読みましたところの1節前の43節前の出来事になります。そして今日の聖書箇所が44節からになります。ペテロがこれらのことをなおも話し続けていると、御言葉を聞いている一同の上に聖霊が下ったと。ペテロはイエス様のことをメッセージで伝えていたんです。語っていました。その聞いているところで聖霊様が望まれたのであります。コルネリウスたちがどうやって聖霊を受けたのかといいますと、それは弟子たちのようにですね、アパルームニカイアに行って戸を閉め切って心らせて祈っていたとか、そういうことではなく、また聖霊待望集会に出席したとかでもなく、また霊的な器の安守やこうやって聖霊様を求めるんですよという指導をされたのでもなく、メッセージを聞いているときに聖霊様が注がれて満たされて賜物をいただいたということが書かれています。聖霊様に満たされたいなら、聖霊のバプテスマというふうにも言いますけれども、聖霊様に満たされたいなら祈り求めること、またそういった集会に出席することももちろん良いことでありますし、そういったことも時には必要であると思いますが、祈祷会や礼拝でメッセージを聞いている私たちにとって、メッセージの中で聖霊様に満たされるというのは、聖霊様を受けることができるというのは、私たちにとって大きな励ましであり、そしてメッセージのたびに期待を持つことができる、そういった箇所ではないかと、そう思うのであります。むしろ私たち、もしかしたら自覚していないかもしれませんが、実際そういうことが起こっているのではないかと、そんなことも考えさせられました。御言葉が開かれてメッセージを聞いていく中で、知らず知らずでもそこに聖霊様が働かれて、そのメッセージを聞く中で心がもう一度リフレッシュして、なんか力が湧いてきて、今週も頑張ろうと、なんか疲れていたけど元気になったと、癒されたと、なんか希望を持つことができたと、そういうふうに心が変化するとするならば、そこにも聖霊様が注がれていて、私たちも注がれていて、聖霊を受けて力を受けているということを、私たちもメッセージを聞きながら体験しているのではないかと、そんなことも思わされたのであります。では説教中に聖霊様が注がれて何が起こったかといいますと、もう一度45節からお読みいたします。割礼を受けている信者で、これはユダヤ人、正統的なユダヤ人ということができるでしょう。それでクリスチャンになった人たちですが、割礼を受けた信者でペテロと一緒に来た人たちは皆、異邦人にも聖霊の賜物が注がれたのを見て驚いた。46節、異邦人が異言を語り神を賛美しているのを聞いたからである、そこでペテロはとこう続いていくわけです。コルネリウスたちは聖霊様のバプテスマを受けたのと同時に、それが分かったのはなぜか、それは彼らが聖霊の賜物をいただいたからであります。そして聖霊の賜物をいただいたのを見て、ペテロはと言いますと、47節、この人たちが水でバプテスマを受けるのを誰が妨げることができますか、私たちと同じように同様に聖霊を受けたのですと言った。そしてその人たちに命じてイエス・キリストの名によってバプテスマを受けさせた。その後コルネリウスたちはペテロになお数日滞在してくれるようにと願った。異邦人宣教への扉が明確に開かれた瞬間でありました。異邦人宣教というのは、人間たちが、何かリーダーたちが集まって、これは福音を広げるためにもっと計画的に行こうと、外国人にも伝えようと、そういった会議を開いて決まったのではなく、聖霊様が異邦人にも注がれたと、その現実を見て、そのことが開かれていったのであります。この異邦人の人たちにも福音が伝えられ、彼らも救われる、それが神様のご計画、御心なんだということが、聖霊様が注がれたことによって明らかにされたのであります。それをペテロが見て、彼らが洗礼を受けることを誰がとどめることができるでしょうかと、同じ聖霊様を受けているんですからと、もう誰も文句を言わない、誰もが納得するような形で、この異邦人宣教が始まっていった。それは聖霊様の働きによって始められていったのであります。神様ご自身が聖霊様に望まれることによって、それが開かれていきました。もう一度45節46節をお読みいたします。割礼を受けている信者でペテロと一緒にいた来た人は皆、異邦人にも聖霊の賜物が注がれるのを見て驚いた。46節、異邦人が異言を語り神を賛美しているのを聞いたからであると書かれています。ここで出てくる聖霊の賜物は、明確に記されているのは異言の賜物です。 この聖霊の賜物に関しては、第一コリントのコリントビデオの第一の手紙にパウロ先生がそれをまとめています。少しそれを見ていきたいと思いますが、パウロ先生は聖霊様の賜物について書く前に大変重要なことを先に述べておられます。それが第一コリントの12章の7節、一人一人に霊の働きが現れるのは全体の益となるためである。その後に聖霊の賜物が書かれているわけですけれども、一人一人に聖霊様の働き、その賜物が与えられるのはどういった理由があるのか、何のためなのか、それは全体の益となるために聖霊の賜物が与えられるのだというのであります。大川先生は聖霊に好まれる教会を作りましょうと、そのように教えてくださっています。聖霊様の働き、聖霊の賜物というのは、個人個人が何か満足して満たされて、何か燃やされてということではなくて、ことだけではなくて、その働き、聖霊の賜物というのは、それは教会全体の益となるために与えられるのだということをまず最初に語っているのであります。ですから本当に素晴らしい聖霊の賜物をいただいたことによって、持たない人を批判したり、あるいは牧師が持ってないことによって牧師の指導に従わなくなったり、その自分が何か賜物をいただいたことによって教会の輪を乱してしまうようなことに用いるのではなくて、聖霊の賜物、聖霊様が注がれて満たされて、そしてその賜物をいただくのは、それはなぜか、それは全体のため、しかも教会の益となるためにそれが与えられるのだ、与えられたのだとパウロ先生は言うのであります。そしてその言葉の後に聖霊の賜物について書かれています。12章の8節からは聖霊様の賜物が9つ出てきます。知恵の言葉、知識の言葉、信仰の賜物、癒しの賜物、奇跡を行う力、予言する力、霊を見分ける力、種々の異言を語る力、異言を解き明かす力、そして最も優れたモアエクセレントウェイと大川先生教えてくださっています愛の賜物というものが書いてあるわけです。これら一つ一つは本当に素晴らしい、教会に必要な、日本の福音宣教に必要な、そういった賜物であったものでありますけれ、あります。そしてそれは素晴らしいものでありますが、しかしこの聖霊の賜物の取り扱いには配慮、また注意と成熟が必要だと思います。例えばこの大和カルバリーチャペルで言うならば、大川先生がご指導してくださっていることでありますけれども、祈祷会や礼拝の中で異言で祈ることができたとしても、大きな声で異言で祈ったりはしません。先生が教えてくださっているのは、一人で声に出して祈れる、そういった環境の時に異言で祈ることは良いことであると、そのように教えてくださっています。そういうふうに祈っていい場所や時間をちゃんと見極めて異言で祈るということを言ってくださっているわけです。それは 99% 以上が未信者というこの日本の国で、その未信者への配慮、そして福音宣教の救いの妨げにならないように気をつけるべきこととして教えてくださっているわけです。本当に恵まれた賛美の中で大きく手を挙げて踊りながら賛美をしたいという瞬間もありますけれども、でも大川先生はこの範囲の中で手を挙げること、まあそういったこともですね、教えてくださっていて、周りの方への配慮、そして福音の宣教の妨げにならないようにということを、そのバランスを教えてくださっています。それが異言ということもそうですし、また予言ということも同じように注意が必要だと、素晴らしいものでありますけれども、注意も必要であると思います。私は、料理をすることが割と好きでして、家でも夕食を作ったりということをよくしています。料理をするときには、当然包丁を使うわけですけれども、切れる包丁で野菜を切ったりするのは本当にこう私は好きで楽しくて、料理をするんですけれども、例えばその包丁が大変良いもので、気に入っていたとします。それは賜物ということが、というふうに捉えてもいいかもしれませんが、賜物としてのその包丁大変気に入っていたとしても、それを友達と会うときにもそれを持ち歩いて友達に会いに行ったらどうでしょうか。あるいはそれはすごくいいもので気に入って誰かに見てもらいたいと、そういう気持ちは分からなくもないですが、それを持ったまま買い物に行ったらどうでしょうか。それは良いものであるにもかかわらず、それを見た人たちはきっと恐れると思います。 あの人は危ない人だ、あの人に近づくと何されるかわからない、それを持ってるがゆえに良いものであるにもかかわらず逮捕されてしまう、誤解されてしまうということがあるかと思います。ですがその包丁、キッチンなどで適切に用いられれば本当に素晴らしいことをすること、それを用いてすることができます。その包丁があることによって良い料理をすることができ、その料理によって人をもてなすことができ、またそのによって栄養を取らせることができ、食事を良い時間にし、そのことによって人を喜ばせることができる。適切な時に適切な使い方をするならば、それは本当に良い結果をもたらす素晴らしいものになるわけでありますが、まあ、もちろんそれは注意をしているからこそそういうふうにすることができるのであります。良いものであったとしても使うタイミングと場所に配慮や注意が必要です。そして成熟という意味で言うならば、包丁、刻み方などに技術が必要です。それによってスピードであったり、良い料理をより作ることができるように変わっていくので、そういった用い方というものがよりこう精錬されていく、技術が高められていくというのもまた必要なことであると思います。まあ、そのようにですね、聖霊様の賜物というのは素晴らしいものでありますけれども、私たち日本の福音宣教のために注意をしながらそれを求め、また用いていきたいとそう思います。ではここでコルネリウスたちがに聖霊様が注がれて聖霊の賜物をいただいた、しかも異言の賜物をいただいた、もしかしたら賛美の賜物をいただいていると思いますけれども、ではそのいただいた一番の理由は何なのかと言いますと、それは異邦人である彼らが洗礼を受けるためのものでありました。彼らに聖霊が注がれて異言ということではっきりとそれが分かったので、彼らも異邦人も救いの対象であり、彼らも洗礼を受けることができる人たちであるのだということが聖霊様によって示されたんです。彼らが洗礼を受けて救われるために聖霊様の賜物が与えられました。ですから聖霊様の賜物というのは私たちの自己満足とか何か個人的に燃やされるためではなく、福音宣教の働きのために与えられた、人々が救われるために与えられたということがこの場所で見ることができるでしょう。そして聖霊様のバプテスマを受けて彼らは洗礼を受けることができたのであります。今聖霊様のバプテスマのこと、そして聖霊の賜物についてお話ししましたけれども、それをついに、をなすように大切なこととして語られているのは御霊の実であります。御霊の実です。この聖霊の賜物と御霊の実の違いというものをある、解説にこのように書いていました。それは霊の賜物、聖霊の賜物は教会に仕えるため一人一人に異なって与えられる特別な能力を示し、御霊の実、聖霊の実は全ての信者に求められる、あるいは全ての信者に与えられる内面的な人格の成長を指しますと、そういうふうに書いてありました。聖霊の賜物は教会に仕えるために一人一人に違った形で与えられるものに対して、御霊の実というのは全ての人に求めるならば与えられる、そのような成長、人格的な成長であると説明がありました。聖霊の賜物は場合によっては未信者には見せることは控えた方がいい場面もあると思いますが、ある先生は御霊の実に関してはこのように説明していました。御霊の実はその人の霊性の証明であり、クリスチャンたちの神様に従う生活の中に見られるように、他の人が見ることができるように神様が意図されたことであると、そのように言っておられました。御霊の実は私たちの生活の中に表されていく、それを未信者や他の人たちも見ることができるように神様が意図して与えられたものであると、そのようにあの実はいいものだ、クリスチャンたちが持っているものは良いものだと分かるように与えてくださったのだということができるかと思います。私の祖父母が病床で洗礼を受けたときに母が言った言葉が印象に残っています。クリスチャンホームであってもいつもですね、聖人君子のようにですね、いられるわけではありません。家の中ではやっぱりリラックスしていたりすることもありますけれども、親子で喧嘩をしたり兄弟で喧嘩をしたり悪口を言ったり不平不満を言ったりというクリスチャンらしからぬ行動もあります。同居していた祖父母はですね、クリスチャンではありませんでした。でも洗礼をこの祖父母が受けた時に母が、家では喧嘩とかクリスチャンらしくないこともいっぱいしちゃったし見せちゃったけれど洗礼を受けてくれてよかったと言ったんです。 でも私はその言葉を聞いたときに、もしかすると神様は私たちの悪いところばかりではなく、イエス様を信じて救われていることの良さや、あるいはそれとともに御霊の実というものを、私たちの丸い面よりも悪い面よりも良い面を祖父母に見せてくださっていたのかな、そこに聖霊様が働いてくださったんだな、そういうふうに思わされました。だからこそ私たちは聖霊様の実が家族に、祈っている人たちに見てもらえるように、聖霊様をより一層求めて、この実が実っていく教会でありたい、私たちでありたいと、そういうふうに思わされました。御霊の実、ガラテヤ書5章の22節、これに対し霊の結び実は愛、喜び、平和、寛容、親切、善意、誠実、柔和、節制であり、これらを否定する律法はありません。聖書教会共同訳に聖書が変わってから、新しい恵みの世界が開かれています。今続けられています21世紀キリスト宣教会で4時からなさる集会、また大川先生が5月に、その東京の集会と5月の政界でのメッセージで、新しいこの御霊の実に関してのメッセージを語られました。御霊の実は9つありますけれども、大川先生は今までもですね、愛、喜び、平和、この大切さをメッセージで語られました。そして愛、喜び、平和、9つあるけれど、この3つならば覚えることができるでしょうというふうに、ずっと教えてくださっていますけれども、それが何度も語られていましたけれども、この5月、そして東京の集会では、今回この聖書教会共同訳で訳が変わっています。その、5番目の身であります、その親切にフォーカスを当ててメッセージを語られました。愛、喜び、平和、寛容、親切、21世紀教会で先生はこのように語られたんです。ガラテヤ書の5章の22節、御霊の実の親切はこの世界に通じます、この世に通じます。教会の兄弟姉妹を、教会の中で親切を行っていますか、教会の外で人々に親切にしていますか、教会のイメージを変えるために御霊の実であるところの親切を行うこと、これがリバイバルに通じます、通じます。兄弟姉妹を、親切を行っていますかと、それが行われるならば教会のイメージが変わります、教会に人々が通うようになります、この親切を通して教会が成長するでしょうと語られたのであります。私は大きな感動をいただきました。新しい世界が開かれたと、そのように思って興奮しました。そしてこの集会が終わった後に、その感動と学んだこと、新しいその御霊の実の世界が開かれたこと、そのことを車の運転している中で先生に、お話ししますと、すると先生はこのように教えてくださいました。重要なのは親切だけれど、でもそれは人間の力とか肉の力、努力の親切ではなくて、御霊の実の親切がなされることが重要なんだ。人間の努力による、人間の力による親切ではなく、御霊の実による親切が重要なんだ、だから聖霊様を求めていかないとね、と教えてくださったんです。運転をしている者の特権であります。私はその新しい世界、新しい霊の領域が開かれたことに本当に大きな恵みをいただきました。と言いますのも、私は今子ども食堂の働きをさせていただいています。子ども食堂は教会の内側に対する奉仕ではなくて、世の中に向けて外向きでの働きでありますので、奉仕とは呼ばずに、そこに来ているその人たちをボランティアと呼んでいて、教会の方でありますけれども、23人で共にこの子ども食堂の活動をしています。皆様のお祈りと献金と献品、そのご支援によって1年間活動が守られました。そして5月16日には1周年記念を迎えて、美智子先生、大川先生、小山先生、明子先生さんもお迎えして、共にお祝いの時をその参加している方々と一緒に持つことができました。本当はスクリーンにその写真など様子を見せたいところなんですが、その子ども食堂には未信者の方々や、この近隣に住んでいる方々も多く集ってくださっているので、それは控えたいと思います。興味のある方はですね、1階の掲示板、ポスト側の、司法ポスト側の掲示板にですね、その写真付きで報告が掲載されていますので、ご覧いただければと思います。 この1周年記念にはボランティアと子ども保護者含めて80名近くが集められ、そして食事を共にし、楽しい時間を過ごしました。この子ども食堂で大切にしていることがあります。それはもう教会で集まっていますので、食前の祈りはしますが、なるべく宗教食をなくすこと、そしてボランティアの人たちと共に共有しているのは、子ども食堂に来た未信者の人に伝道をしないこと、また聞かれない限り証しをしないこと、また教会の集会に誘わないことなどを共有しています。この場所はイエス様が良いお方である、教会は良い場所であるということを行動をもって示す場所であり、そしてその場所に来た人たちが何か伝道されるとか、何か宗教に対するそういった何かこう恐れや不安を持つような場所ではなくて、迎えられお腹も心も喜びで満たされる場所であり、そして満たされて帰ることができるように、そのことを目的としている場所としてその活動をしています。そしてその中で親切を受ける中で、きっと自然と教会に足が向けられる、そういった人たちも起こされてくると、そう思います。そういったことをしていますので、大川先生の御霊の実の親切というメッセージを聞いて、コルネリウスたちのように聖霊様をまとめていきたいとそのように思いましたし、またその親切という御霊の実がこの子ども食堂でさらに明かしされていくようにと、そういった思いが与えられました。地域のため、子ども食堂は地域のため、御霊の実の親切がなされていく場所であります。食事チームはおいしいご飯をお腹いっぱい食べてもらいたいと、そういう思いで食材も安いところを探し、工夫し、力を合わせておいしいご飯を作ってくれています。居場所作りというチームがあります。子どもと一緒に絵本を読んであげたり、一緒にボードゲームをしたり、体を動かして遊んだり、子どもと共にいてくれます。その間、子どもを連れてきた親御さんはコーヒーを飲みながら、他のお父さんお母さんと一緒に話をしてリラックスすることが、その居場所作りチームによってできています。学習支援チームというものがあります。それは毎回ですね、体験学習ということで何かを作ったり、そういったものを一生懸命考えて、楽しい体験学習を考えてくれていますし、また勉強の時間も設けていますので、そういった中で子どもたちに勉強も教えてくれています。そしてジムをするチームもあります。会計や受付や報告も含めて受付もしていますけれども、子どもたちを本当に笑顔で心よく迎えて、そして出入りの安全も見守ってくれている、そういうチームがあるので、安心して子どもたちを父兄も迎えることができます。そして子どもたちの育児の相談や医療的な相談もすることができるように整えられていっています。目に見える行い、それぞれの行動していることは違いますけれども、その根本にあるのは何か、それは御霊の実の親切であると思いました。親切が実っているからこそ、食事チームがあり、居場所作りチームがあり、学習支援チームがあり、事務のチームがあり、また悩み相談もすることができる。ああ、これは御霊の実の一つの表れだなと、そのように大きな感動をいただきました。もう1年でありますが、まだ1年でもあります。まだまだ試行錯誤が続いていきますし、これからさらに地域にこれが浸透し、発展していくと、言ってほしいと、そういうふうに願っています。これからも子ども食堂が肉の働きの親切ではなく、聖霊様がいつも注がれて、聖霊様の身による親切がこの地域に表されていく働きとなることができますように、祈っていただけると感謝であります。私はこの御霊の実ということにの親切に感動を覚えながらでありますが、まあ、牧師でありながらも、まあ、ちょっと、恥ずかしいことでありますが、御霊の実の大切さは知りながらも、ではどうすればこの御霊の実が実っていくのか、自分のうちにそれが実っていくのか、まあ、よく分かりませんでした。求めてはいます、学んでもいます、でもどうすればいいのかよく分からないというのが正直なところでしたが、今でもはっきりと方法論が分かるわけではありませんが、でも最近生活の中で、気がついたことがありました。まあ、冒頭で娘と一緒にジョギングをしているということをお話ししましたけれども、まだ初めて1ヶ月ぐらいですが、それでも私の中で、まあ、少しずつ体力がついてきていることが分かっています。娘と一緒に走ることによって、まあ、体力が身についてきている。まあ、体力の実が実りつつあると言っても良いかもしれません。 そしてそれだけではなく、私は大川先生と21世紀宣教会、先生の働きのために私は運転をさせていただいておりますけれども、次が日曜日がラストなので、ぜひ素晴らしい集会になるように覚えて祈っていただきたいと思います。その大川先生とご一緒に行き帰りの2時間、そしてメッセージも含めると3時間、先生からたくさんの学びをいただくことができます。そして質問もすることができます。その中で先生から教えていただいたこと、それら一つ一つがですね、自分の身になっているということを実感したんです。教えていただいたことを何か実践できている、あ、これって先生が言って教えてくださったあのことだっていうことが、いくつもですね、自分に身になっているということに気がつく瞬間がありました。身になっているんですね。ではその共通点は何か。それは娘と共にジョギングをしたことであり、大川先生と共に行動していた、そのことが身になっていたのであります。それは共にということです。一緒にいる、共に歩むということ、その中で自分に身になっていることがある。私も御霊の実をください、聖霊様の賜物を与えてください、聖霊様私を満たしてくださいといつも祈っています。いつも祈っています。いつも祈っていますが、求めるだけで、あ、もらえなかった、じゃあいいやという歩みをしていたら本当に満たされるでしょうか。でも御霊の実は求めるだけで終わりではない。聖霊様を求めつつ、聖霊様と共に歩む中で実っていくのではないかと生活の中で思わされたのであります。共に歩むならば、そこに会話があるでしょう、交わりがあるでしょう。そうするならば、聖霊様はご人格を持っておられますから、あ、聖霊様はこういうことがお好きなんだ、こういうことを望んでおられるんだ、あ、聖霊様ってこういうお方なんだということが、その交わりの中で、対話の中で、触れていく中で、共に歩む中で分かってくるでしょう。分かってくると聖霊様の影響を受けてくるでしょう。あ、聖霊様だったらきっとこうするだろう、こう感じるだろう、じゃあ自分もそうしようと、そういうふうに思ってくることができると、影響されて自分に変化が訪れていく、それが御霊の実であるのかもしれません。それは聖霊様を信じ、求め、信じ、聖霊様と共に歩むということを意識する、その中で私たちが共に歩む、その時に実っていくのではないかと思わされたのであります。もう一度今日の聖書箇所に戻ります。10章の44節、ペトロがこれらのことをなおも話し続けていると、御言葉を聞いている一同の上に聖霊が下った。本当に重要なことであります。聖霊様を求めて、あ、共に歩む、その集大成、その基本であり中心となるのが礼拝です。祈祷会です。ここから始まり、ここから聖霊と共に帰って、聖霊様と共に帰ってくるのであります。メッセージを聞いているときに聖霊様が下った。でもペテロは聖霊様の話をメッセージで語ったわけではありません。ぜひ後でこの聖書箇所の前の部分を読んでいただきたいと思いますが、ペテロが語ったのはイエス様の十字架のメッセージだったんです。彼が語ったのは福音だったんです。でもその福音を聞いているときに、コルネリウスたちは聖霊様を受けました。聖霊様は福音宣教の働きのために注がれるのであります。礼拝と祈祷会とはそういった時間です。私たちは特別な、そういった聖霊の求めるような習慣に行けずとも、また長い祈りを持てずとも、メッセージを聞く中で、御言葉を聞く中で、聖霊様の満たしがある。ですから今日もそういう時間であります。次の日曜日もそういう時間です。そういうことが起こり得るんです。ですから私たち、生のメッセージであっても、ビデオであっても、期待しようではありませんか。なぜならばコルネリウスたちがメッセージを聞いているところに聖霊様が注がれて、異邦人宣教の新しい扉が開かれたんです。私たちのメッセージを聞くときに新しい聖霊様が注がれて、私たちの霊的な新しい扉が開くかもしれません。そのように御言葉が語られるときに聖霊様は働かれるのであります。毎週そのチャンスがある。毎週の中で蒼天祈祷会も含めたら毎日そのチャンスがある。ですから私たち期待して、そして御言葉に耳を傾けてまいりましょう。この夜も聖霊様に満たされたいと、共に歩みたいと願う方はご一緒にアーメンと言いましょう。アーメン。お祈りいたします。愛する恵み深い天のお父様、今日御言葉を通して本当に大切なことを学ぶことができましたことを心から感謝します。 この大和カルバリチャペルにはたくさんの集会がメッセージが与えられていることを感謝します。私たちはその度に聖霊をいただくことができます。聖霊様どうぞ今日も歓迎いたします。私たちを満たしてください。そして福音宣教の扉が聖霊様の満たしによって開かれていきますように、主よどう、そして私たちが聖霊様と共に歩み御霊の実をいただく実らせることができますように、霊の賜物をいただくことができるように、そして今日語られました、小山先生も語られました、日本に大リバイバルが起こっていきますように、そのために私たちもこの教会もどうぞ用いてくださいますように導いてください。この時間を感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アメン。